FM Fuji. Monday to Friday live program.
Good day.
Good day. Good day. 教えて税理士さん。このコーナーは毎週税理士さんをお迎えし、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてお話を伺っております。今月の税理士さんは東京地方税理士会山梨県会小池織次さんです。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう慣れてきましたね。いやいや、ちょっとね、さすがに。
そんなことないですよ。
いや、さて、じゃあ小池さん、
はい、
今日は一体どんなお話をしてくださるんですか。
はい、今日は、うん、親の自宅のリフォーム代を子供が出すとというお話をしたいと思います。実はこれ、僕が年に何回か必ず相談されるんですよ。
そうですか。
先日もまさにこの相談を受けたばかりです。
そうなんですか。
はい。
最近だとほら、こうバリアフリーっていうのもだいぶ浸透してきましたもんね。
はい、本当ですね。先日のご相談も、父親が介護状態になってしまい、親の自宅をバリアフリーにリフォームしたいっていう相談だったんですよ。
まあでもね、僕の周りでもね、やっぱそういう話はちらほらというか、やっぱありますよ、結構。
ですよね。で、このリフォーム代が場合によっては贈与になってしまうんですよ。
出た、贈与。ちょっと意味がわからないんですけども。
それサンドイッチマンみたいですね。
はいはいはい、
詳しくご説明しますね。
お願いします。はい、
こういうリフォームの場合、まず父親名義の建物が老朽化しているケースが多いと思います。
はいはいはい、なるほど。
ですが、父親には改築リフォームのためのお金がない、そこで親孝行しようということで、お子さんが父親名義の家をリフォームしました、というケースが経験上多いんじゃないかと思います。
なるほどなるほど。父親名義の建物を子供がリフォーム資金を出したということですよね。
はい、そうです。そこで、ここでの問題は、子供がお金を出して父親の名義の建物の資産価値が増加したということになっていますので、結果としてお子さんから父への贈与となります。
なるほど。
またリフォーム改築費用は多額になるケースが多いんで、贈与と指摘された場合、贈与税も多額になりがちです。この贈与税は父親が納めなければなりません。仮にお子さんが贈与税を負担すれば、それも贈与ということになり、さらに贈与税が課税されてしまう。
ちょっと怖いんですね。
ですよね。
え、この場合ね、
はい、
子供は完全に親のためを思って、お父さんのためを思ってリフォーム代出すじゃないですか。
そうなんですよ。
それなのにさ、知らない間に贈与した状態になってしまうっていう、小池さん、これちょっとなんか対策がないんですか、これは。
はい。では、二つの方法をご説明しますね。まず、一つ目は、父親名義の建物の時価と、お子さんが提供するお金のバランスを考えて、共有名義で登記するという方法があります。
バランスを考えて登記ですか。
はい。例えば、父親名義の建物自宅の価値が300万円、子供が出すリフォーム代が1500万円としますと、リフォーム直後は元々の建物の時価300万円と、リフォーム代1500万円の合計1800万円となります。
わかりますわかります、
はいはい、この場合は、今まで父親だけの所有で建物を持っていますという登記内容を、父親が1/6、子供が1/6というように登記の内容を変更すれば、贈与という問題は発生しません。
なるほど。子供がお金を出したんだから、それをきちっと登記内容に反映させればいいですってことですよね。
さすが大さん、めちゃくちゃ理解早いですね。
小池さんが分かりやすいんですよ、これは。
ありがとうございます。ちなみに、この場合、父は自宅の一部を子供に譲渡する、
なるほど、
ことになるんですけれども、その譲渡で利益が出るということは、まずないと思います。
なるほど。これがじゃあ、まあ一つ目の対策あるよということですよね。
はい。
小池さん、もう一つあるとおっしゃってましたよね。
はい。次は、発想を逆にするだけなんですが、事前に建物の名義を父親から子供に変更するという対策です。もう一度前提を思い出してほしいのですが、子供が出したリフォーム代が贈与として問題になるのは、父親名義の建物を子供がお金を出してリフォームしていたからですよね。
はいはいはい、
だったら リフォーム前に子どものものにしてしまえばいいということです。
なるほど、
はい、そうすれば子ども名義の建物を子どもが自己資金でリフォームしただけなので何の問題も起こりません。
なんかまあ物は考えようというかさ、はい、なるほどね、逆転の発想か、はい、まあ、こういう、ね、発想の転換、こういうの大事なんですね。
ですね。
でもね、はい、そうすると、はい、子供の名義にする際にね、はい、その時に贈与税っていうの発生しちゃうんじゃないですか。だって
本当に第3は鋭いですね。
たまに言われるんです、鋭いとは
まさにおっしゃる通りです。
そうですよね、もうね、はい、う
ただ、うん、古い建物であれば贈与税がかからないケースも多いですし、うん、仮にかかった場合でもそれほど大きな金額ではないということが多いですね。
はい、まあ、高齢化社会問題になっていますからね、うん、これリフォームについてはしっかりと考えてから行動しないと、はい、まあ、いわゆる痛い目を見てしまいますね。
そうですね。ただきちんと事前対策をしておくだけですから、まあね、そこまで怖がらなくても大丈夫です。あ、今回は親と子というケースでお話をしましたが、うん、夫婦の共有名義の自宅でも、うん、同じようにお金を出した額のバランスと、うんうん、共有持ち分の登記のバランスがずれていることもまあまああります。
わ、うん、かる、これ
これも贈与になってしまいますのでご注意ください。
これまさしくうちですね。なんかまずいっすね、これいろいろとありますね。なんか最後にさらっとドキッとするようなこと笑いながら言いますよね、小池さんね。いやいやいや、
まあこれも事前にきちんと対策をしておけば大丈夫ですから。
事前にね。
はい。
わかりました。それでは小池さん、今日のポイントを一言でお願いします。はい。
知らぬ間の贈与を避けるためには事前対策を。
おっしゃる通りです確かに本当そうですよね、
はい、
それでは近く開催されます、無料相談会ご紹介しましょう。まずは日程です。12月の5日の木曜日です。場所は北斗市役所で午後1時から4時、受付は終了30分前までです。それから12月の8日日曜日、税理士会館にて午前9時から12時まで予約が必要です。それから12月の10日の火曜日、甲府市役所で午前10時から12時までと午後1時から4時、受付は終了30分前まで。それからまだあります。12月の11日の水曜日、富士吉田市役所と鶴市役所で午後1時から4時まで。そして12月の12日木曜日、笛吹市役所午後1時から4時まで。なおこちらは受付終了30分前までです。その他にも無料相談会もちろん実施されますよね。
はい、その他の日程は東京地方税理士会甲府支部と大月支部のホームページで随時アップしています、はい、ご確認ください、
うん、無料相談会について詳しくは東京地方税理士会山梨県会事務局電話番号 055-233-1318 055-233-1318 です。そして郡内地域ですという方は東京地方税理士会大月支部事務局電話番号 055-222-8481 です。 0555-22-8481 までお問い合わせください。そしてこのコーナーのバックナンバーが FM 富士のホームページにあります教えて税理士さんのバナーから聞けるんです。
今日の放送のおさらいとしてぜひ聞いてみてください、
はい、そして税金に関するご質問も引き続き受け付けております。コーナーで紹介された方には記念品を差し上げます。小池さん、1ヶ月間あっという間の4週足りないんじゃないですか。小池さん、
いやいや、そんなことないですよ。
なんかまたの来週お待ちしておりますからね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さんでした。